サムエル記下の4章と、9章、この2つをこう併記して、ここからのメッセージを受け取りたいと思います。で、今読んだのは9章ですけれども、4章のところもちょっとピックアップしてみます。4章を開いてください。アブネルがヘブロンで殺されたと聞いて、サウルの息子イシボセとは力を落とす。イスラエルは怯えた、恐れたわけです。これはこの当時に2つにこう分かれておったわけですね。南のユダがダビデが支配して、そして北の方はですね、このサウルの一応息子だからイシボセテ、イシボセテがですね、傀儡のいわば支配者としておったわけです。で、その実権はアブネルが持っていたんだけど、そのアブネルが殺されてしまったから、この世にどうなるんだろうかというふうに非常に恐れていたという状況なんですね。だ、そこにですね、そのサウルの息子イシュボセットのところに二人の略奪隊の長がいたと。その人がですね、後で、その五節からするようなとても悪いことをするわけですが、そこに四節が挿入されてるんですね。四節が挿入されています。サウルの子ヨナタンに両足のなえた息子がいたと、ですね。で、この両足のなえた息子が今九章で呼んだメフィボセテなわけです。ヨナタンの子供なんですね。ウワが抱いて逃げたんだけど、慌てて逃げたので落としてしまって、足がもうすりきり立たなくなったと。メフィボセテ、ややこしいですけども、メフィボセテ、ここにこれは挿入されてあるんですね。普通はこういうですね、昔の歴史で戦争とかいろんなことがあって、権力者武力そんなんがある記事ですね、足が泣いた人がどっかおったとか、そんなことは書かないわけです。全く戦力にならないからですね、全くそんなものを無視する。女の人すら名前すら付けられなかったというぐらいですね。そのぐらい、昔はですね、非常にそういうふうに強いものを書くということで、弱いものや足が泣いたり目が見えない聞こえない人、全く放棄されておったようなものですね。だけどここにわざわざ書いてある、それがこの九章につながるわけです。九章にですね。で、そういうふうに置いた後で、五節に行きますと、五節ですね、五節。さっき触れたレカブとバーナは日盛りのことイシボセットのところにいたって言うんですね。レカブとバーナはもともとはですね、このサウルの息子の、家来なんですね。家来だから使えないといけないわけです。その使えないといけない自分の主君にあたるイシボセトのところに行ってですね、そうして、こともあるのに自分の主人、主君にあたる人を殺してしまったという。こういうとっても悪いことですね。使い取った人がしたわけです。そして何のためかというと、その釘を持って、遠いところアラバの道を夜通し歩いてですね行った。そしてダビデのところに、このサウルの息子の首を持って行ったわけです。どんな目的かというと、サウルとダビデはいわば敵対関係にあったと。この息子とも敵対関係にあると。だからそのダビデの敵であるはずのサウル、その息子の首を取って殺したらダビデが喜ぶだろうと。そして自分を引き立ててくれると、あるいはお金をたっぷりもらえると、そういうふうな非常にこうサタン的なですね考え、自分以外のものを引き下ろして自分を高めようとする。こんな殺すということでなくってもですね、人間はそういうことをしてしまうことがあるんですね。自分を高めるために邪魔になるような人をあえて陰でこういうふうに闇討ちをしたり、あるいは言葉で引き下ろしたりする、そういうふうな本当に悪魔的なですねところがあるということなんですね。これはこんな人がおったんだなんて ことになくて、人間にはそういうふうなですね、何か自分に、対して対抗するようなものがあったら、陰でですね、いや闇落ちする悪い陰口を聞いたりですね、ありもしないことを言ったり落とそうとするという、まあ、そういう傾向が確かにあるということなんですね。ここで本当にひどいことで、そういうことが、まあ、殺したと、まあ、そういうふうにですね、そうしたらもうこれは自分のそういうふうにためにあったんですね。自分がこう引き上げてもらう報酬をお金なりをもらえると。けれどもダビデはですね、その悪い魂胆をすぐに見抜いたからですね、極刑に課したわけです。直ちに処刑をして、両手両足を切り落とすという、なんかもうむごたらしいこと、こんなこと考えられない。昔はでも戦争って言ったら、今でもそうですよね。一遍爆弾を落としたら、たくさんの人がもう両手を出したら体全部がやられて、たくさんの人が死ぬようなことを今でも平気でやってるわけですね。これはたった一人です。核の爆弾ミサイルやったら、そんな一人や二人足がなくなるどころじゃないわけです。数知れない人たちが目を潰されて、内臓を潰されて死んでしまうことをですね、そういうふうなことをしようとする人たちもおるわけですから、こういうことだけを見てですね、昔はひどいなとか思ったり、今の方がもっともっとひどいことが起こっているわけなんですね。戦争になれば、これは一体何を言おうとしているかというと、こういうふうにですね、悪いことを考えてしようとして自分のためを持ってきた、必ず神様はですね、裁かれるということをですね、こういう形で非常にこう鮮やかにはっきりと描き出しているということです。これは私たち本当に気をつけてなければ、神は恐るべき神で、他の人をですね、何か見てないところで落とすようなことです。本当にこれはいけないことなんですね。それは全く逆が本当のキリストを信じる人のあり方で、見てないところでもその人を少しでも引き上げようとすると、悪い人であっても引き上げようと、神様が引き上げてくださいと祈りすることが、それがキリストを信じる者のふさわしいことなのに、他の人をですね、引き下げるようなことを言ったり、なんかそんなことを陰口でするようなことは、本当にこれは悪魔的なことなんですね。こういうことはよくよくしないと、人間というものはこんな風に非常にこう醜い、いくら綺麗に化粧したとて関係がないわけですね。こういう本性はキリスト様が来てくださらなければ止まらないわけです。まあ、そういうことですね。この世は自分中心に考えたら、必ずこういうことを何らかの意味で裁かれる。これ昔の話だけど、今の私たちが本当に気をつけないといけないことを言っているんですね。で、逆に隠れて良いことをすると、誰も見ていない、隠れて良いことをする、目立とうとするんじゃなくて、それはまた必ず良い報いがあるということなんですね。そういう、もう、まあ、私たちみんなが当てはまることなんです。イエス様も言ったようにですね、何か本当に良いことをしようとするときには、あえてですね、人側から分からないようにしなさいと。人が見てるときだけ何かするっていうことは、それは本当に神様から裁かれるということですね。まあ、そういうそのこととですね、今日の九章が比較する、対照するように、ここでもこの流れとは関係のない、さっき言ったですね、この四節が書かれてあるわけです。両足の泣いた息子のことと、イシボセテが殺されたこととは関係がないはずなのに書いてあるんですね。で、そのメフィボセテ、これもサウルの、サウル王の一族ですよね。サウルの子供の、また子供ですから、元気だったらですね、普通だったらゆくゆくは王になるような人であるわけです。王家の一族で、それがですね、九章では今読んだようにですね、九章、ダビデは九章を見ますと、サウル家のものがまだ残っているなら、ヨナタンとのあの約束、契約ですね、主の前でした、まあ、互いに真実を尽くすという、その約束のためにというわけです。まあ、こんなふうにですね、ダビデは敵対する者を殺そうということと全く違って、精一杯このようにですね、敵対していた者に対しても真実を尽くそうとしたという、これは本当に神様からもらわなければこんなことは起こりえないことですね。 日本でも戦国時代なんていうものはもう本当によく裏切りがあったわけです。家来が主君を殺したり闇落ちしたりですね、明智光秀だけでは決してないわけです。そういうことの中でこの3000年も前の書物はですね、こんなふうに自分を殺そうとしてその敵対するサウル、そして、その子供もですね、こういうふうに非常に大切に思うという。そしてここで忠実と訳されています。忠実、この言葉はですね、ここで、3節にも7節にも書いてありますですね。9章の1節、それから3節、それから7節にですね、サウル家に残ったものがあったら神に誓ったその忠実を尽くしたいと。でこの忠実と訳された言葉は非常に重要な言葉で、ヘブライ語ではこの点々は母音記号、A は母音、これはシーンなんですね、ヘブライ語。これは H になった、 H とはちょっとね、これは全然違います、 S なんですね。これは D なんです。 H と S と D にあったら C なんですね。それに H に A だ、ヘと読む。でこれ S なのでセになるんです。でこれは D だからヘセって、こっちから読みますのでね、ヘセドという言葉なんです。普通はヘセドは慈しみですね。慈しみとはまあ愛ということの言い換えなんですけども、この慈しみと普通は訳されるわけです。慈しみ深い、慈しみ深いと歌う歌ですね。愛、慈しむという言葉自体は日本の昔からの言葉なんです。愛というのは日本の昔からなかった言葉で、中国の言葉なんですね。ですね、愛だなんて昔からあるような大きな町、本来は中国語なわけです。中国語そのままもらってるんですね。だけど、慈しみというその発音の言葉は世界のどこにもないわけです。もちろん漢字もなかったわけですね。で、それにこの慈しみっていうのをこの当ててるだけなんです。この慈悲の字をね。これとよく似てるからっていうんで、中国語のこの慈悲の字をもらってきて、慈しみと読むようにしようとしただけなんです。ですか？文字はなかったわけです。慈しむという言葉は昔からあった。はるかな昔から。いつからあったかわからない。ですね。愛というのはでもなかったわけなんです。愛というとなんか昔から日本語用だけども、これも中国語なんですね。中国語の辞書にちゃんと載ってる、今も使われている言葉です。それで、そのぐらい日本は全面的にですね、この文字、漢字も中国語のものそのものであるし、カタカナも中国の一部を取ったもの、ひらがなも中国を崩して書いたものです。文字は全面的に中国の恩恵を被っているということがよくわかりますね。そういうことで慈しみ、ただこの元の意味はですね、日本語だったら愛とか慈しみということは忠実ということはなんとなく違うはずですね、漢字が。けど元は同じなんです。こういうふうにこのヘセッドというヘブライ語で表された内容というものは、日本語の慈しみと忠実、さらには真実ということをみんな持っているわけなんです。だけど訳するときにはどれか一つを選ばなければ仕方がないもんだから、あるときには慈しみと訳すんだけど、ある人はヘセッド、これは真実と訳したり、この忠実と訳したりするだけなんですね。ですね。ですからここは、他の日本語訳では公訳、新海訳では恵みと訳しているんです。恵みと、このヘセッド、普通はヘセッドは恵みと訳さないことが多いんですけどね。恵み、忠実、それ以上に真実とも訳されるんですね。こういうのを全部持った言葉がヘセッドという言葉なんです。だからここのところもですね、真実を尽くしたいというふうにも日本語では訳することが当然できる。 これは訳する人の言葉に対する感覚の問題なんです。ですね。ここはこの、どうもこれ忠実という風がどうもいいだろうと思って、これを訳した担当者は忠実にしたんですね。けど、前の新海訳、口語訳の訳した人は、ここのところはこう、恵みというふうに広い意味で、恵みを施そうと。そうした方がよりふさわしいであろうと、その訳す担当者の人は思ったから、それに恵みという言葉で訳しただけのことです。そういうふうになると、ほんな英語、ドイツ語、フランス語、スペイン、どうなのかっていうことが次々と浮かばんで、そういうことから私ももう35年、40年前からですね、どうしてもこの聖書のことをきちんと言葉を割って説明したり書いたりするためには、外国語をいろいろやっぱり知る必要があるということを、どうしても繰り返し繰り返しその必要が起こってきたということですね。言語を元にしてですね。で、英語訳ではここのところはですね、どういうふうに訳されているかというと、カインドネス、わかりやすいことはですね、カインドネス、カインドって知ってると思いますが、親切ですね。親切を施そうと。そういうふうに訳しているのもあるわけです。それから、faithful love。というふうに訳しているのもあるんです。faithful って真実なということです。愛というと、浮ついたですね、愛を思い出す人が多いものだから、faithful love と訳してある。このヘセッドのことですね。faithful、どこまでも変わらない愛、神様の愛を faithful love。このように一つの言葉は様々に表現をされる。それぐらい意味内容が豊かなわけなんですね。だから、英語訳も一つだけ見て、英語はこうなってるなんて思ってはいけないで、この英語訳はこのように訳されているというふうに言わないといけないわけなんです。それで私が命の水でもですね、折々細かくですね、書いてある。よりそれは正確に記して、その言葉の持っている意味をより豊かにしてもらいたいからですね。さーっと読めて、さーっと読んだんです。そんなとても思わないでみんな通り過ぎてしまうわけです。はい。まあそういうことでここですね、ダビデの心、ヨナタンのために、真実を、あるいはカインドネスを、あるいは変わることのない愛を、フェイスフルラブを尽くしたいと。そういう意味がみんな詰まってる、入ってるということなんですね。そして千葉、というものが呼び出されたと。もう誰も残っていないのかと。これは、まあ、召使いのようなものですね。そしたら、神に誓ったその真実を尽くしたいんだと。言うたら、ここで初めて分かったわけです。サウロ、王家の一族。ですね、ヨナタンの子供であるのにダビデすら知らなかったわけです。ですね。この時点でようやっと調べさせてやっと分かったというぐらい、何意味するかというと、無視されていたということです。その存在が無視されていたということです。本当に日陰者として生きていたということなんですね。両足が泣いている人は本当に邪魔者扱いだった。今のようにですね、福祉なんていう考え方全くなかった時代であるわけなんで、そういうふうに生きていることすらですね、知られていなかったぐらい隠されて、いや隠れて過ごしていた、本当の愛も誰からももらえないような暗い人生を送ってきた人だったはずですね。こういう人がですね、本当に自分の苦しみや悲しみや孤独を書いたら、いうことは全く残っていないわけです。昔のようにですね、一体どんな悲しみを持って、みんなから無視されていたと。ヨナタンの他の子供たちは生まれてから非常に大切にされたはずですね。もうゆくゆくは将来は王になるんだと、王子なんだというわけで。だけどこの子は邪魔者だということで、いやこんなことを言ったら困るということで、表面には表しもしないから、ダビデはずっと長い関わりがあった。ヨナタンとも関わりがあったのに知らなかったぐらいですね。そういうふうに隠れたもの、無視されたものをですね、神の心をもらったらそういうものを探し出す。それがイエス様の言った、いなくなった一匹の羊を探し出すというですね、 まあ、そういう心に つながっていということです。この点はこういうふうに足が泣いたような人だけでなくて、それぞれの人が心が泣いた、心が泣いてですね、もう生きていけない、立ち上がって歩いていけないような人も、他の人はそんな気づかないし無視しているけれども、イエス様だけはですね、それを見てくださって、この世に探してっていうことがありますよね。一匹の羊を探し回って、そして他の元気そうなものを置いて、まあ、みんなことも表面的ですけど、その一匹の弱ったものを、失われたものを探しに行くんだという、まさにそれがですね、こういうところに現れておるということです。で、旧約聖書っていうのはもうその表面しか読んでないから、何かこうさっきのような記事があってですね、読まないとか、新約にふさわしくないとかですね、ほとんどそんなのちゃんと読んでいないからなんですね。で、この精神の奥に流れているものは、やはりですね、神の心っていうものが注がれた時には、ダビデもこのようにですね、弱き者を、無視されたものを探し出して、そして真実を尽くそうと、精一杯尽くそうという、そういう気持ちに自然になるというわけです。誰かから教えられてもらえない、神様の心をもらったら、そういうふうに自然になるということなんですね。この点は本当に教えても教えてもこれはできないことですね。表面は大事にしても、心の中はそうでないということがあるからです。心の中までそういうふうにですね、失われたものを大切にしようというような心は、神様から来なければできないことなんです。だからふっと何かの時に出てしまうですね。隠れたものは現れてしまうわけです。それでだからこそ、この8節の目標設定、王家の一族であったにもかかわらずですね、しもべ何者かと、もう死んだ犬も同然だと、というですね、この深い感動、驚きっていうものが、まあ、ここにあるわけです。だいたい犬って名前言いましたように、聖書の世界ではあんまり良い意味では使われていないわけですね。その当時は全くなんか訳をしなかったようです、まあ、もちろん猫も全く出てこないことですけども、その犬がたださえそういうふうに良い意味では使われたりしないのに、死んでると、死んだ犬、もう本当にこれは一番人間としてはですね、価値がないものとして捨てられておったのに、それを顧みてくださると、一体どういうことなんでしょうかと、というふうに、非常な驚き、そのことが書かれてあるということです。で、これこういうふうなことを神様がなさるということですね。そういう種類の驚きを神様が与えると。本当に神様はですね、自分も死んだようなものだったのに、それを引き上げてくださったと。だからこれは3000年も前のこの両足が動かない特別な人の言葉というだけでは決してなくって、本来誰でもがこういうことを共感することのできる言葉なんですね。そこにこの聖書のですね、深い意味があるということです。単なる物語でない、物語の場合は、あ、昔こんなのがあった、面白いなって、それで終わりですね。自分と何の関係がないものとして受け取る、ただ楽しめばいいんですけど、聖書の記事はそうでないということです。今の私にまさにそういうことが当てはまる、死んだ犬同然の私はどうしてこのように顧みてくださるんでしょうかと、まあ、そういうことですね。はい、この2つがですね、まあ、九章もう一度ですね、数ヶ月後にまた触れると思います。後の方はその時にももう一度触れますが、今日のところでわざわざこの4節が書いてある、このようにですね、弱いものを闇討ちせよとする、そのようなサタン的な心に対してですね、神様の心をもらったら全く逆なんだという、弱いものむしろ探し出してでも引っ張り上げようとする、まあ、そのことが対照的に書いてあるというですね、こうした何気ない挿入の中にも深い意味が込めて書かれてあるということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。